文化放送ポッドキャスト QR。
皆さんこんばんは。内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。2月15日の深夜というわけで、私、今日、台湾から帰ってきているはずです、まあ録音なのであれなんですけど、まだ行く前なんですけども、実はですね、台北国際コミックアニメフェスティバルというのにお呼ばれしまして、ガンダムユニコーンっていう、もう完結したんですけども、やっていた作品で、読んでいただいて、いろいろサインを書いたりする、イベントをやってきたはずなんですよ。海外に行くのはですね、人生で2度目というね。プライベートで行ったことがないんですよ。この前も5年前で、まだ10代の時に、お仕事をいうイベントで、その時はアメリカのシカゴに呼んでいただいて、行って、で以来の国外へ行くっていうことでね。そうなんですよ。というわけで、台湾から帰ってきた私が今日は台湾スペシャルということで、収録の行きがけにですね、地球の歩き方台湾編を買ってきたんですね。これを今日はパラパラとめくりながら、やっていきたいと思います。というわけで、それでは内山聖輝のワンクール、シャープ6スタートです。内山聖輝のワンクール、6回目のワンクールでございます。それでは早速、お便りを紹介したいと思います。ラジオネームアンジュさんと読むのでしょうか。安いという字にことぶき、北海道、中学2年生の女性。内山さんこんばん、ワンクール、シャープ4の放送でのお便りの挨拶がとても気に入ったのでパクりました。そんなのがあったでしょうか。私は北海道に住んでいるのですが、今年の冬で計4日間も学校が臨休になるほどの臨時休校ですかね、臨休になるほどの大雪がありました。雪かきはものすごく大変で、次の日に腰と肩を痛めてしまいました。内山さんは最近何かをして体を痛めたことはありますか。また今まで一番痛かった怪我などはありますか。最近体を痛めたことについてですはね、ことについては、先週の放送を聞いてください、もう痛めてばかりですよ。痛かった怪我はですね、高校生の頃は結構なんかね、厄年としか思えないようなね、連続してですね、バレーボールの授業で僕は骨折したことがありますよ。確かもうね、右か左かも忘れましたけど、どちらかの手首をですね、骨折しましたね。あれは痛かった、あれが一番痛かった痛みですね。しかもですね、そのまま保健室に行くと、多分ですけど、学校の近くの病院に連れて行かれちゃうじゃないですか。となると、で僕家実家にいた頃高校が遠かったの で、それでまたちょっと違う地域の病院だと通うのがめんどくさいっていうのが頭の中で働きまして、痛みに耐えつつですね、保健室には行かず、家まで帰って、で、帰ってから近所の、整形外科でいいのかな、わかんないけど、あそこに行って、あ、折れてるね、あ、やっぱりっていう流れで、骨を折ったことがありますね。あの時帰り痛かったな、骨折って痛いんだなって思いましたよ。皆さんも気をつけてくださいね。続いて、ラジオネーム、文者さん。以前、内山さんがお勧めされていた、イチゴリラを甥っ子へのプレゼントにしてからボードゲームにハマってしまい、イチゴリラっていうのはカードゲームですね。先日、ついに会社の先輩たちにも遊んでもらうことに成功しました。もし内山さんにイチゴリラ以外におすすめのゲームがあれば教えていただきたいです。特になければ、カタンというゲームがとっ っても面白いので、全然ラジオ向きではないのですが、ゲストも呼んだりしてぜひ遊んでいただきたいです。東京都のラジオネーム文者さんから。イチゴリラっていうのはですね、数年前に僕が高円寺のスゴロク屋さんで買ったのかなっていう、あのボードゲームショップがあるんですけども、そこで、買ったもので、まあ簡単なルールのカードゲームなんですけど、それにハマってですね、当時やっていた、あの、絶縁のテンペストっていうアニメに僕は出ていたんですけども、それの、あのですね、イベントっていうか、いろんなアニメートで小さいイベントをやるので、各地を回っていたんですね。で、回って一泊とか、一泊二日とかでみんなで、スタッフの人たちと回ってる中で、イチゴリラ持ってって、揚げ時間にやってたんですよ。で、それでみんなですっげえ盛り上がって、楽しいみたいな。その夜ご飯食べてる時もご飯食べ終わったらすぐやるみたいな。空き時間、新幹線まで時間があるって言ったら喫茶店でもやるみたいな。それですっげー面白いねってなって。で、結局、絶縁のテンペストが終わっ、放送が終わった後の締めのイベントの時も、そのイチゴリラを、アレンジした作品のキャラクターとかをそのカードの絵柄に使ったようなのを、そのイチゴリラっていうゲームを作ってるところにも多分連絡を取ってもらって、作って舞台上でやったんですけども、その時にまあ盛り上がらなかったんですよ。あのね、なんでかわかんないけどね、まあなんだろう、盛り上がらなかったんだ。それゲームは面白いんだけど、幸か不幸かその時は跳ねなかったんですよね。なんかこう、みんな初めてだったから、僕とその時やってたのは豊永俊彦くんっていう、人がやってたんですけども、二人以外はみんな全然知らなかったから、スムーズにゲームが進行しなかったんですよ。やっぱりあの手のやつって、最初は、あの、ルール半分知ってるぐらいで始めて、徐々にこう、リズムができてくるというか、グルーブが生まれて、うわ、楽しいってなっていくと思うんだけども、そのテンションでみんなでやってみた結果、初心者が大半だと、まあ盛り上がらない。これね、今でも結構トラウマ的な出来事ですけども、あの時はね、いろいろ申し訳なかったなぁ。だからね、それ以来なかなかゲームをやってなくてですね、面白くてね、本当にたまにみんなで友達と集まってやるんですけども、イチゴリラはね、いろんないい思い出と、あちゃーっていう思い出が共存してますね。いやー、たまにやると楽しいんだけどね、あれ懐かしいなぁ。ありました、そんなことも。はい、続きまして、ペンネームかりんさん。内山さんこんばんは。実は私は今オーストラリアに滞在していまして、オンタイムでは聞けていないのですが、毎週楽しみにしております。この番組ポッドキャストっていうのもね、やってますから、あの放送終了後でもチェックできるようになってますので、そっちも見てみてください。オーストラリアでは何かにつけてバーベキューを催すのですが、何かにつけてっていうか、面白いですね。私は多い時には週3回ほどバーベキューに参加します。本当に何かにつけてですね、本当に。でも実は潔癖の節があるので、外で食事するのは好きではありません。内山さんも潔癖の節があるとおっしゃっていたので気になりました。最近潔癖で困ったことなどはありましたか？潔癖って言うと大げさですけど、僕の場合は、風邪ひくと仕事にならないので、そこに原因があると思うんですよ。僕は多分ね、この仕事全く関係なく、なかったら落ちてるものでも食べると思いますよ。仕事のせいだと思う、僕は。潔癖症は絶対に。絶対そうだと思うんですよ。そうなんですよ。だから、それもあって、結構外でもどっか行ったら手洗ったり、石鹸で手洗ったり、うがいしたり、なんか、テピカジェルっていう商品を持ち歩いたりしていてですね。気にしすぎというかね、ありますからね。バーベキューはですね、好きですよ、これ。僕はだから、高校の時の知り合い、友達とですね、みんなそれぞれ大学生になってから、その何人かのメンバー、女性も含めて男女の集まりのメンバーの一人のご自宅というか実家の、中庭っていうかですね、そういうとこがあって、そのちょっとしたというか結構な広さなんですけど、そこでバーベキュー、年に一回やるっていうのね、がね、一年に一回の楽しみだった時代があるんですよ。最近できていないんですね。もう僕はそこで一番いい笑顔をね、見せていたんですよ。本当に至福の時というかね、気の置けない友達とね、そこの親御さんがまた面白い人でですね、そのバーベキュー やる前の前段階のこう、なんていうんだろうな、エピソードゼロ的な遊びとして、闇鍋会っていうのをその子の家でやったことがありましてね、 したら子供たちは結構そういうの盛り上がるじゃないですか。でも親御さんとか両親とかは結構そんな食べ物をね、粗末にするというか、そんな遊ぶようなことやめなさいって言うかと思いきや一番ノリノリだったっていう。行ったら、まあ、結構夜だったんだけど、まあ夕方ぐらいに行ったら黒いカーテンでもう全部もうね、窓が覆われてて、ろうそくを用意してくれていて、具材もいろいろ用意してて、で各自一品プラスしようみたいな、出汁はちゃんと作ってくれてて、僕が持ってったのはね、水羊羹と、あとなんだっけな、スルメかなんかだったかな、そんな持ってて、みんなの入れてついに始まったんですよ。本当に真っ暗にしてろうそくだけつけて、で、僕が最初にこう何も見えない中で取った具材がまんまのみかんで、ご両親の顔見たら、そのまんまで一口はいかないとダメだよって言われて、え、剥いちゃダメだろっていう。厳しい。この人たち遊びに本気だみたいな。やべえな、この人たちってなって。そんな言われたら、まあね、やみなびやりたいって言ったのは私たちだし、こんだけやってくれて、そのルールに乗っ取らないとダメだと思って、一口いきましたよ。まあ、まずかったね、あれは。まずね、皮ごと食べるのが良くないし、その出汁がまあまずくてね。いや、今思い出すだけでもちょっと気持ち悪くなりそうですよ。普通にお腹壊しましたからね、いろいろ食べたわけに僕は。いや、もうその調子でみんなもうね、作って終わりじゃなくて、もう何巡かはしましたから、本当に。みんなもう死死類類というかね。感じでね、グロッキーになりましたね。まあ、闇、だから、その、まあ、闇鍋は一回経験して、ここ本格的にやってもらって、もういいですってみんなでなって、それ以来は、そう、大学生になってからバーベキューをね、やるようになってね、そっからもうね、美食ですよ、もう本当に。やっぱり、それぞれ各自、食材を一人担当があって、僕は当時は牛タン担当でしたね。行くたびに牛タンを持っていてですね、そのメンバーの中の一人に親戚にこうなんか牧場をやっているというか、その関係の仕事をなさってるみたいな人がいて、で、そこから安くお肉が買えるからつっていいお肉を買ってきたりしてですね、もうその宴がまあ楽しくてね、本当にいい笑顔を僕は見せていましたよ、当時は。ええ。だってその時行ったら、その子の家に行ったら、三泊とかするんですよ、俺。週の半分ぐらい居座ってたりしたんですよ。大学生時代とかね、もう本当にお世話になってね、もう本当に楽しかったです。ただ最近はできてないんですよ。もうみんな社会人になったりしてスケジュールもあるし、その子の家もね、もうそんなね、大きな大きくなった子供たちが何人も集まってきて、俺に至ってはもう前乗りしてみんな帰った後ももう一泊みたいなことしていたわけだから、まあ大変だろうだったと思うしね、本当にありがたかったですけどね、そういう遊びが最近できていないんでね、いやちょっと寂しいですね。皆さんもね、そういうのやれるうちにやっといた方がいいですよ。もう本当にね、これもそうなんだけどね、楽しい瞬間っていうのは後から思い出すと、あーってね、その時は楽しいで終わっちゃうけどね、もうできなくなる時期が来たりするんでね、目いっぱい遊んでください。というわけで皆様からのお便りお待ちしています。内山聖輝のワンクール、続いてコーナーに参りましょう。まずはこちら、内山のスイッチ。このコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話していきます。今日のテーマは台湾。台湾から帰ってきたんですね。で、のでね、まあ、収録している今はですね、行ったこともないんですけども、まあ、一回も行ったことないんですけども、今日は台湾について、語っていきたいと思います。いつもはですね、いろいろこう自分で書いた、手書きで書いているような資料というかですね、メモみたいのを入念に用意するんですけども、今日は地球の歩き方っていうのを今日行きがけに買ってきたので、これを読みながらですね、拾っていこうかなと。もうほぼ手ぶらでやっていきますよ。台湾どんなね、ところなんですかね。僕は行ったことがないんでね、全然わかりませんよ。台湾のイメージだから僕は本当に海外旅行とかに2回目ですからね、イメージも何もないですよ、全然わからない。ただそこの名産か知りませんけど、小籠包を食べられますよってこの前コーディネーターの方に言っていただいたので、小籠包っていうのは僕はすごい好きなので、小籠包って小さい頃はすごい高級料理っていうイメージがあったんですけど、そんなに高級料理でもないらしいですね。 あの、日本で食べるにしても。まあ、軽い肉まんみたいなもんですもんね、あれ。あの、スープが入ったね。あの、ちっちゃい、あの、包まれたやつでね。あれすごいですよね。あの、まともに言ったら絶対口の中やけどするっていう、すごい食べ物ですよね。それが、ある種の食べ方のスタイルっていうのは、すごいことですよね。あの、やけどか、美味しいを取るか。僕は大体こう、美味しいを取っちゃうんだよね。大体やけどしますよね。でも好きなんだよな。そういうワイルドな食べ物いいですね。さあ、地球の歩き方読んでいきましょうかね。どれどれ？台湾の通貨は台湾元、元って読むの？俺は。え？ドル？ニュー台湾ドルとも表記されて書いてある。はあ、なるほどね。水道水はそのまま飲用しない方が良いだって。コンビニやスーパーなどでミネラルウォーターが売られている。気をつけなきゃね、これ。あとは、おしゃれスポットが続々登場。台中でいいんですかね。台湾の台に中っていう、台中最新案内。宮原眼科っていうのがあるらしいですよ。1927年に日本人医師によって建てられ、戦後も病院として使われていた建物を、台中でいいのかな？の、パイナップルケーキの有名店。わかんないよ。日に出るで、日の出って読むのかな？わかんないな。が買い取り、伝統と独自の世界観を融合させて、リノベーションしたコンフェクショナリーショップ。コンフェクショナリーショップって何なんだ？何なんだろう？何ができるんだ？まるでテーマパークって書いてある。販売しているものはチョコレート、お茶、台湾の伝統菓子とアイスクリーム。いいじゃないですか。アイスクリーム食べたいな。宮原感覚。でも、ゴンユイエンイエンカオって書いてある。あとは、台湾名湯ベスト10とか、温泉があるんですか？へぇー。あ、あった。早い、安い、台湾の伝統朝ごはん。揚げパンだって。へぇー。ダーソンピン、チヂミのような食感、ネギたっぷり。シャオビン、サクサクした歯触りのパイ生地のパン。なるほどね、美味しそうですね。食べたいな。食べてるかもしれないですね。あ、小籠包あった。台湾名物も気軽に味わえるだって。これ食べたいな。麺類ね。そうね。あと何かね。ラムのしゃぶしゃぶだって。美味しそうだな、これ。はぁ、あ。何せさっき買ったばっかりなんでね。今これ初めて読んでるわけですよ。ね。そろそろ終わりにしますか？かつてこんなに内容のないスイッチもなかったと思いますけども。まあ、皆さんもこれを参考にね、台湾へ、ね、旅行してみてはいかがでしょうか。以上、内山のスイッチでした。内山聖輝のワンクール、思春期の痛み。これは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです。それでは早速今週届いたエピソードを紹介してまいりましょう。宮城県、ラジオネームナマステさん。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。これは私が高校2年生の時の話です。当時私には付き合って1年半になる同級生の彼氏がいました。同じ部活で、彼は選手、私はマネージャー。周りからも認知されていて、クラスや部活でもお互い自然体でいることができるいい関係でした。ところがある時、深夜ラジオ好きの姉の影響で、私もラジオにハマってしまったのです。異常に。それからというもの、彼のことより、ラジオ視聴が優先になっていきました。メールしてても、ごめん、今からラジオ始まるから、またね。電話したいと言われても、ごめん、今日ラジオあるから電話はちょっと。タンプレ何がいい？と言われても、完成ハガキ20枚くらい？
とかなり痛い発言をしていた私。ついには、もう俺たち別れよと言われてしまいました。その時の私は、彼が別れたいと希望するなら、言葉にするということはそれが本心だと思い、わかった、そう言うなら別れよと納得。後に友達を通じて知ったのですが、それは彼が私を試していたらしく、私があまりに彼をないがしろにしてラジオばかり聞いているから、本当に自分のことを好きならば別れを拒むはずと思って別れを切り出したらしい。あっさりと納得してしまった私、空気も男心も読めず、痛すぎる思春期。
というわけでね、同じ部活で、高校生がですよ、彼は選手、私はマネージャーって、これ禁断のやつじゃないですかこれいや禁断ってことはないけども、イケてる側のやつですよね、この恋愛スタイルね。霧島部活辞めるっていうようで言うと、生捨てさんは山本瑞希さんがやってた役みたいなところの立ち位置ですよね、これ。いやー、いいなーこれね。でもそんなイケてる側の人がお姉さんの影響でラジオにハマってしまった。これを聞いてるか分かりませんけど、男子諸君、こういう子もいるんだよっていうのはね、ラジオファンには朗報ですよね。なかなかいないと思うけど、どうか知らないですけどねそれで結局こう、まあラジオを優先するあまり、そんなに、だからこの人、なんだろう、生放送じゃなきゃっていうあれだったんでしょうね。僕とかは結構ラジオ好きだけど、録音で結構聞いちゃってるけどね、リアルタイムで送ったりなんだりとかあったのかもしれないし、生放送主義だったんだろうね。我々のようなね、このラジオ側の人間にとっては素晴らしい人ですね、生捨てさん。ラジオというものがもたらしたね、罪なやつですね、ラジオまあまあまあまあまあ、いいですねこのメール、なんか希望が湧いてきますね。なるほど、続いてまいりましょうか。ラジオネーム、いちこさん。思春期の頃って、誰でも少し自意識が過剰になる時期ってあると思うのですが、私も中学生や高校生の頃、少し自意識過剰な性格だったため、いろいろとできなかったことがあったなぁと思い出したので、その中で本屋での経験をメールしようと思います。本屋で欲しい本や雑誌があるとします。今だったら何も考えずに買うことができるのですが、当時は自意識過剰だったので、その雑誌とそれを買う自分が釣り合っていないのではないかと考えてしまい、買うことができませんでした。特にファッション雑誌を買うことができなかったです。店員さんに、こんなダサいやつがファッション雑誌なんか買ってんじゃねえよと思われているのではないかとか、無駄な想像をしてしまい、本をレジまで持っていくことができないんです。もちろん店員さんはそんなことを思ってはいないと思うんですが、自意識が邪魔をして買うことができませんでした。どうしても欲しい場合はマスクをしたり、無意識になるよう必死に自分に言い聞かせて買っていました。今思い返すとバカだったなぁと思いますが、当時の私にとって本を買うことはとてもエネルギーのいることでした。 というメールですが、高校の頃に同級生の女性と話していて、何の話の流れか、洋服屋さんとかの話になって、なんかその結構、なんだろうな、すごいフェミニンな感じっていうよりは結構サバサバした感じの人で、洋服とかそんなあれなんだよねとか言ってて、名言があって、洋服屋に着ていく服がないんだよみたいなこと言ってですね。なるほどね、みたいな。で、これだよね、要は。だから、そうなんだよね。ファッション雑誌はいいんじゃないか？次のステップがまた大変なんじゃないか？わかんないけどね。こういうのは、なんだろうね。アマゾンで買えばいいんじゃない？いい時代になりましたね。アマゾンで買えばいいんですよ。そうじゃん。 まあ、洋服は試着とかあるからあれだけど、本だったらアマゾンで買う。そうじゃん。なるほど。アマゾンで買えっていうことでね。受け取ってましたね。皆さんもこういうですね、思春期特有のというか、こういう痛みを送ってください。みんな、こういう痛みを経て大人になるんですよね。このコーナーではこんな思春期の痛み、もとい、お宝エピソードをお待ちしております。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。台湾ね、よかったですね、台湾。まあでも、ね、地球の歩き方にはね、台湾では屋内、鉄道や長距離バスなどで強めにエアコンをかけていることが多いので、夏でも長袖のカーディガンやジャケット、ストールを持ち歩くと良い。気をつけます。というわけでですね、番組ではお便りを募集しております。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net、one の綴りは one です、番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_agqr です、チェックしてください。フォローしてください。さらに、ポッドキャストも配信中ですので、そちらもよろしくお願いいたします。次回が第7回、つまり折り返し地点、半分ぐらい来たってことですか。じゃあもうちょっと頑張ろう。はい、ワンクールまであと7回。それではまた来週、さようなら。